月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
月刊ゆきさだえさおの時間でございます。
お相手は私キベトショーと
シーラと
ゆきさだえさおです。
さあ続いてのメールは、
はい、
まあ年末なんで、
あ、これこれ、はい、はいはい、北西の風に吹かれてさんです。年末です。テレビや新聞では重大ニュースとか選ばれていますが、ゆきさだ監督の今年の重大ニュースは何でしたか？
うん、まあ今年これがね、うん、最後の放送になりますんで、月刊ゆきさだ勲は、
うん、そうです
ね、今年を振り返るのもいいかなと。
全く今年が終わる感じがしないです
まだね、
まだあと1年ぐらい今年をやっていたいならないとちょっと取り返せない感じが僕の中では渦巻いてますね。今年は何もやってない感じが。
そうですか？
で、
要するに、ね、映画を撮ってってないでしょ。
あ、今年は、
うん、映画を撮ってない映画監督は映画監督じゃないですからね
まあ公開された映画は結局前の年とか前の前の年に撮ってたりとかするから、
そう、
今現在ということですね。
今年撮ってない。
あ、
そうなんか、
本当にどういうことこれと思うぐらいな感じで、だからまああれなんですけど、まあ、個人的にはやっぱりすごく印象的だったのは、やっぱり3月11日のやっぱりすごく東北地方の震災ですよね。
はいはい、
あのことによっていろんなことを考えさせられました。で、実際あの後直後のね、あのこの月刊ゆきさだえさおの放送
は1週間後でしたからね、うん、
ものすごくこう緊張感あったし、本当に言葉に気をつけたっていう。だからラジオがやっぱり言葉を伝えることメディアなんだなと、だからここで間違っちゃいけないわけですよ。で、あの時のたまに聞くんですよね、自分が何言ってたかって、うんうんうん、あの時間違ってたんじゃないかなと思うわけ。
今振り返ってみると
夏過ぎぐらいに聞いたんですよ、はいはいはい、あ、でも間違ってなかったなと。今は自分が目の前にやれることをやるしかないと、
はいはい、
そう、僕の実感はそれだったんですよ、うんうん、僕らの仲間にね、創作活動がもうできなくなって前に進めないって言ってたそのクリエイターの人たちとか、うん、俳優の人たちとかいっぱいいたんですよ、
うんうん、
でももう気がつくと今もう何のその後言ってたことは何のことやら、もうみんなどんどん新作作ってたりとかしてるわけ、
うんうんうん、
でもあの時はそう言ってたんですよね。で、僕はね、最初からそんなこと思わなかったんですよ、うん、で僕たちはやっぱりあの時も言ってるんです。確かに、うん、偶然僕らは被災しなかった人間なんだから、被災してしまった人たちがまた戻ってくれることをキープしなきゃいけないから、うん、自分たちがやれるべきことをとりあえずやるしかないでしょうと、うんうん、で、まあ、熊本のね、あのリスナーの人たちに僕はそう言ったと思うんですよね、うんうんうん、で、まあ、あれは僕はやっぱり、うん、間違ってなかったと思ったけど、うんうん、その後にでもただいろんな人たちが創作活動ができなくなるぐらいショックを受けてるのと、僕がちょっと温度差がもしかしたらあるのかもしれないと思って、うん、だから東北地方に行きましたね、
うんうん、
行っていろんな人たちと触れて、でそこでいろんなことをすごく逆に優しさを持って接してくれる人もいたんだけども、うん、やっぱりその中の奥にある彼らが残されたこうね痕跡っていうか、その震災の痕跡っていうのはやっぱりどうしても拭えないものがあって、僕らとやっぱり違うんですよ、
うん、
で違うからこそ違うなりに僕らがどう受け止めて今をやるかってことはやっぱり思った。今年はすごく大きな年だったと思うんです、あの人間がどうそこまで考えましたね。だからね、その後にツリーオブライフって映画を見たんですよ、
はいはいはいはい、
あんまりヒットしなかった映画ですけど、テレンス・マリックは傑作を作ったと思ったし、でも今僕らが立たされてる部分はあのツリー・オブ・ライフの中に全部あると思いました。だから地球に生きてるわけなんで、地球はやっぱり自然的な猛威を振るうわけですよね。でもそうやって進化してるわけでしょ、歪みもあるわけでしょ、その中に俺らはたまたまいるっていうことを認識させられましたよね、今回のね震災は。だから俺たちはこう地球にへばりついて生きてるんだってことにまで考えさせられるような出来事だったと思いますね、うん、これは重大ニュースではもうこれでしょうね、うん、これ尽きるかなと思うし、うん、まあ、個人的にはたくさんあったんですよ。
他にはどういうことがありました、
うん、あの枠で言うと映画人としては、うん、やっぱ原田芳雄さんが亡くなられた。
あ、そうですね、
うん、あのこの放送でも話しましたけど、うん、やっぱり芳雄さんっていうのはすごくやっぱり映画人たちの憧れだったし、
う
まだまだね、うん、やり残したことはたくさんあったでしょうから、うん、で 僕は実はあるシナリオを作っていて、うん、一応だけ吉尾さんに出てもらいたいと思ってね、うん、声をかけたこともあるんです、うん、本当にやるのか、本当にやるんだったらいいぞって言ってくれたんだけど、うん、その後僕の映画はこう先に進まなかったっていうね、うん、後悔ですね、うん、でも こういうことを繰り返してやっぱり映画をやっているから、うん、本当にやりたいっていう役者とはやっぱり積極的に断られてもいいからやっぱりこう行って一緒に物事を作っていかなきゃいけないっていうのはやっぱ感じたし、
うん、
僕は助監督の時に寝取られ宗助って映画でね、うん、吉尾さんと一緒に、まあ助監督でしたけど、うん、一緒の空気を現場で吸ったわけですけど、うんうん、やっぱり原田芳雄っていうのはやっぱりすごい影響力を持った映画人だったなと、
うん、
もうこれはすごく映画人としての大きな出来事だったかな、
うん
うん、大鹿村騒動記もね素晴らしい作品だったし、うん、僕はすごく好きでした。ライトですごくいい映画だなと思ったし、うんうん、あとは個人的にその、まあ、映画は撮ってなかったんですけど、
うん、
まあいくつかプロモーションビデオとかね、
まあ NMB48
はいだったり、
モーションビデオ
とあと恋の仕組みっていうね、
はいはい、
まあ、これ CM の、 あのウェディングの CM の、うん、ファイブスターウェディングっていうところの CM で短編を作ったわけですけど、
うんうんうん、
まあ、これを作ったり、
うん、
あとねエビちゃんと称しましたね、
あ、
うん、エビイチっていうね、
はいはい、写真集の、
写真集の中での物語を、まあちょっとそういう意味ではこのね映画の種から実はね、
う
ん、
そうですね、
この写真集はね、うん、切り売りしてるんです、う
ん、映画の種を聞いてる人はなるほど
これシンクロしてるみたいな、
はいはい、
あこのために実は書いたのも映画の種で読んじゃったみたいな、
うん、
とこがあったりとかね、うん、まあ、そういう意味ではね、こう月刊エクサレスはかなり機能してるんですけど、
いいね
いいね
いいね、
よかった
まあこれはねやっぱりねライフワークである月刊エクサレスからまあね
生まれたと、
生まれたんじゃないかと、この仕事は。あとまあ2年間こうある準備をしていた映画が流れてしまいました。
あ、
まあ、それはね、まあ、震災の影響だとかなんとかっていろいろ理由はあるのかもしれないけども、うんうん、やっぱりそのよりでも流れたことによって、あ、今の現状、日本映画界の現状、
うん、
やっぱねお客さん減ってるんですよ現状としては、うん、でね、すぐにこの作品がこうどういうんだろう、何人の観客動員って予想のもとにこうありかなしかっていう
逆算でみたいな
されてしまう、
うん、
いつ日本映画はそんなことになってしまったんだっていう怒りもちょっとある、
うんうん、
そうじゃないでしょって、うん、だからさっき言ったように七の侍はすごいお金かったけどとんでもない普及の名作になる可能性もあるし、うんうん、じゃあ言うならば世界に中心愛を叫ぶは誰があんなに640万人の人が見ると思いましたかと、僕はもうそれを経験してるわけですから、それは分からないんですよ誰にも。だから信じなきゃいけないけど、やっぱりなんかね概念で映画を今作ろうとしてる、だから怖いんですよ、やっぱりお金が集まらないんですね、やっぱそういう余裕もない、あのこういう今のご時世ね、でもご時世っていう言葉が一番嫌なんだよね、うん、映画はご時世で作るもんじゃない、
うん、
ご時世の中で作るもんじゃないです、うん、10年後20年後に評価される映画もあるわけですよ、
うん、
誰が評価するかわからない、誰かが評価することによって急に一発逆転する場合もあるわけ、
うん、
その人がいいって言ったからみんなが見ちゃったみたいな、
はいはいは
い
はい、
いやそれはねわからないわけだから、うん、やっぱ信じるしかないなってことを、まあ、逆に言うとそういうことを流れると思ったりするっていう、
うん、
いろいろあと1年でしたね。でもね、映画は撮ってないにしろ、う
ん、あとカモメですね、
カモメが
ソルギョング、
はい、
来てもら
って来日しました。
このラジオでも、ね、出演してもらって、
もう国際的番組になりましたよ我々も、ね、
乗っかってね、乗っかっちゃいました。
あとはまあ髪切ったとかね、
はいはいはい、
まあ、髪切った
そうでしたね、
そう、なんか月が落ちたのかもしれないけど髪切ったから、まだ伸ばそうと思ってですけど、
ソルギョングさんから伸ばしてくださいと言われた、
伸ばしてください、
ね、
ゆきさださんは髪を伸ばしてくださいって言われた本当、まあ、あと時計買ったとかね、
はいはいはい、
あ、
パネライの時計を買うか買わないかっていう、ちょっとそういうのラジオで話しましたよね一つの人間の決断ですよ、
そうでしたね、
ね、 つ、あとはなんだ、バスケットボールをやってる最近。
監督がですか。
そうです。
ほ
ー、ユニフォームまで作って。
またなんかイメージとちょっとちゃいますね。
ないでしょ、うん、バスケットボールなんかやったことないのに、
う
ん、楽しいんですよ。週一のバスケット。
あららら、ら、
明日もね、ほんと6時からバスケットなんですけど、多分編集でいけないのことが、もう今からもうちょっとなんとか編集早く終わらせないかなっていう。
チーム作ってるんですか。
チームがね、なんかできちゃったんですよ。
できちゃった。
バスケットの、う
ん、小学校の体育館でやってるんですけど、みんな夜集まってきて、経験者とかが。面白い。うまい人たちとね、やるとね、シュートを出してくれるんですよ。いい位置に僕がいれば。でシュートが意外と入るねみたいな褒められちゃったりとかして。だから僕はシュートの練習しかしてません。でもそれがすぐトライカットされちゃうんで。
監督バレーボールだったですね。
僕はバレーボールでしたから。
バスケのイメージないですもんね。
ないですね。
腰が引けてます、僕 の、 あのドリブルは。シュートだけは様になってるけど。
そのうちバスケットボール映画かなんか作るかもしれないですね。
あら、そうかも。
ね、
そう、下手なバスケットボール映画。
そうだったんですね。
まあ、そんな2011年だったと、はい、いうことでございます。まあ来年もとにかく、うん、来年はとにかく新しい映画見たいなと。
そうですね、
来年は撮りますよ。
思いますんで、
うん、来年は撮ります。
まあ、この番組聞いてるといろいろ情報がわかると、
はい、
まあ、その辺でちょっとお知らせ参りましょうかね、はいはい、FMK のホームページでは月刊ゆきさだいさおのブログを展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中、熊本からさまざまなゆきさだ監督情報を世界へ向けてお届けしております。今月のプレゼント、先月お知らせしたのは、はい、今日の出来事、
はい、
こちら当選者は、
はい、ラジオネームエナジーさんです。おめでとうございます。
先ほどあの、
はい、おはがき
カメリアの感想をくれた方ですね。おめでとうございます、
はい、
今月のプレゼントはもうぴったり私選びました、
うん、
やっぱこのタイミングではこれだろうと。
そうでしょう、
ね、ベルリン国際映画祭国際評価連盟賞受賞、生田大佐監督作品パレード、
はい、
こちらの DVD をお一人の方に、うん、直筆サインを入れてプレゼントいたしますんで、はい、まあ、これ見て舞台も見ると、
そうですね、
いうことでお願いしたいと思います。宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ゆきさだいさおの係までです。ご応募お待ちしております。
お待ちしております。まあ、あのいわゆる生放送で聞いていらっしゃる熊本のリスナー以外の、
は
い、
うん、
ポッドキャストリスナーの方も、
はいはい、
これ応募の権利ございますんで。
そうなんですよ。
あの来月の放送日までに、
うん、
あの届いたお便りの中から抽選しておりますので、
は
い、よろしくお願いいたします。さて時刻の方は8時38分、まもなく39分になるところですが、いよいよ
いよいよ
このコーナー、
はい、楽しみの、
このコーナー楽しみにしてる方からですね、メールも来てますよ、こちら、はい、
ラジオネームおちゃっぱーさんです。映画の種いつも楽しみです。今月は熊本が舞台って本当ですか。なんか自分が映画に出演するみたいな気持ちです。どこが出てくるのかな、上通り、新市街、県軍、それとも阿蘇、妄想は膨らむばかりですよ。
先月あのね、熊本を舞台にしたのはないんですかっていうお便りに対して、もう気を向いたら書きますよみたいなことを監督おっしゃってましたけど、
すっかり忘れてました。
あれれれ、
俺が昨日メールしたんですよ。
あ、そうなんですか。
生舞台よろしくですって、何のことだろうこのメールは。
お忙しいからね。
かり忘れてました、
はい、
お忙しいから。
でもなんとなくこれ熊本なんじゃないのっていう話ですんで、
はいはい、
楽しみに聞いていただきたいと思います。生田大佐監督書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く披露する名物コーナー、映画の種、ジングルの後参ります。
月刊生田大佐のポッドキャスト、
終点という 天帝のある町に僕は生まれた。終点なんて縁起でもない呼び方ねとよく共に言われてきたが、僕はその意味がよくわからなかったから、なぜ？と聞き返した。だって終点とはその先がないという意味に取れるでしょう、ときっぱりと理路整然とした顔で友は言い放った。先のない行き止まりの町。なるほど、言われてみれば自分が子供の頃からこの町から飛び出せない、何かの力にとらわれていて動き出せずにうずうずしたまま大人になってしまったことに合点がいった。終点の電停とは目と鼻の先にある2番目の高校を卒業し、終点から歩いて10分ほど離れたところにある湖に隣接された動物園に勤め、そこで僕はカバの飼育係をやっている。幼少の頃から写生大会や粘土大会は決まってカバを描いたり作ったりしていた。なぜカバだったかは説明がつかない。なんとなくカバだったとしか言いようがなかった。幼い頃から向き合ってきたこの動物園に一頭しかいない年老いたカバのサクラに餌をやり、檻を掃除してやるのが僕の仕事になったというだけの話だ。その日はやたらと寒く、どの動物たちもねぐらから出てこようとしなかった。廃墟のようになった無人の動物園に、一人の美しい赤いコートを着た女がじっとカバの檻を見ていた。
いないんですか？
いますけど、この寒さで外に出てくれないんです。困ったことに。僕が答えると、女は
少しだけでいいから見せて
とつぶやいた。その言葉があまりにもすんなりと僕の心に入ってきたので、特別に飼育係しか入れない裏口から檻の中に女を通した。女は喜ぶでもなくじっとカバを見ていた。そしておもむろに携帯を取り出して一枚だけ写真を撮っていった。
かわいそうに
ね。女の顔を見ると涙が頬を伝っていた。次の瞬間、寒くてうずくまっているだけに見えていたさくらは大きなため息のような長い息を吐いて息を引き取った。まるで眠りの延長のようにただ動かなくなってしまった。そしてその固くなった姿は僕が昔作った粘土細工のようだった。僕の人生が断ち切られるような感じがした。放心してしまった僕の前に立つ女に僕は聞いた。終点の先はあるんですか？
もちろんよ。見たくなった？
僕がうなずくと、
私もこの年になるまでずっと生まれた町を出れずにいたの。昨日やっと決心をして全てを捨てて飛び出してきた。そして市電に乗ったら終点がここだった。終点なのに何もなく、ただ寂しい動物園があるだけ。
その先は？と僕は聞くと、
終点って誰かがそこまでしか線路を作らなかっただけのこと。私はむしろ終点は始まりを意味していると思った。私と一緒にこの町を出ない？
桜が笑っているように見えた。まるで僕の旅立ちを祝っているようだった。僕はまずうなずいてみせて、一緒に行く、先を見てみたいんだ、そう女に告げた。
月刊雪貞功のポッドキャスト、
映画の種のコーナーに続いてお届けしたのはハッピーエンドで12月の雨の日でした。
かっこいい曲でしたね。もっとね、これシーラには若い女を僕はね、さっき演出つけてたのに、
そうなんです、
だんだんなんかこう
年取ってきて、
年取ってきてカバに聞こえましたね、さくらに。だから怒るのが、実はこの女はさくらだったんじゃないかと、
あ、でも聞いててそんな感じはしましたね。
あ、そうでしたか。
なんかね、だったらこれちょっと、もうちょっとね、もうちょっと練り直したかったですね。
それだったら、
いやでもまあやっ、こういうことなんですよ。で
もやってみてわかる
って、そうそう、やってみてわかるのはこういうことなんですよ。あれ、こういう風に聞こえるなっていうのが採用されたりして、だからこれはシーラさんがちょっと年寄ったじゃないですか、カバをやったから、
カバやったから、
でだんだんカバに見えてきて、
カバ色のセーターだしみたいな、
そうで、なんかこうさくらはイコールシーラでカバってなってくると深いですよね。
カバ子とか呼んでください。
もう一回来週、来月ちょっともう一回やり直すか、これ。
同じのでもね、やっぱそういうふうにリテイクっていうか、やり直す。
いや、でもね、本当映画とかでそういうの気づくんですよ。ね、この PV 撮ってても、こういうふうに見えるよねって、ポロッとまたカメラマンが言ったりするわけですよ。
はいはいはい、だから、
そうか、そう見えるっていうのはいいね、みたいな。これはクリエーションですから。
そうか、やってる本人
じゃなくて。案外、考えもしないことが生まれる。
やっぱなんか映画の種のコーナーって深いね。
深いね。う
ん
うん、
はい。
月刊雪貞功のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。